2月17日月曜日から3月16日月曜日。税の申告。期間内にお早めに。令和元年分、所得税、消費税、贈与税の確定申告と、令和2年度、市、県民税の申告について、上野税務署、伊賀県税事務所、伊賀市が合同で申告会場を設けています。お早めに申告してください。なお、申告会場開設期間中は、上野税務署、伊賀県税事務所、伊賀市役所では申告の相談を受け付けていませんので、ご注意ください。所得税、消費税、贈与税、市・県民税合同申告会場。時、2月17日月曜日から3月16日月曜日。ただし、土曜日、日曜日、休日を除く。開設時間、午前9時から午後5時。受付終了時間、午後4時。ただし、会場の混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。ところ、夢ドーム上の第二競技場。会場までの無料送迎バス。旧市役所、上野支所を除く各支所、上野地区の一部の地区市民センターから夢ドーム上野までの無料送迎バスを運行します。旧市役所、市営上野公園駐車場前から、市役所本庁舎を経由して、夢ドーム上野までの無料送迎バスの運行日、2月18日火曜日、20日木曜日、25日火曜日、27日木曜日、3月3日火曜日、5日木曜日、10日火曜日、12日木曜日。旧市役所発時刻、9時、10時、11時、13時、14時、15時。市役所本庁舎発時刻、9時15分、10時15分、11時15分、13時15分。14時15分、15時15分。夢ドーム上の発時刻、9時30分、10時30分、11時30分、13時30分、14時30分、16時15分。支所、地区市民センターから夢ドーム上の間の発着場所、運行日。青山支所、神戸、ひじき、稲子地区市民センター、2月25日火曜日、3月6日金曜日。阿山支所、府中、中瀬地区市民センター、2月26日水曜日、3月11日水曜日。島ヶ原支所、長田、小田、地区市民センター、2月19日水曜日。伊賀支所、大山田支所、友野地区市民センター、2月20日木曜日、3月4日水曜日。木地ヶ台、古山、伊田、地区市民センター、2月21日金曜日。諏訪、2位、三田地区市民センター、2月21日金曜日、3月13日金曜日。花垣、花の木、久米地区市民センター、2月18日火曜日。支所地区市民センターから夢ドーム上野までの送迎バスの時刻表は、各支所住民福祉課、各地区市民センターに設置します。 交通事情などにより運休または発着時刻が遅れる場合があります。市県民税申告会場、開催日、会場、時間をお読みします。2月5日水曜日、6日木曜日、伊賀町保健福祉センター研修室。2月12日水曜日、13日木曜日、島ヶ原支所2階会議室。2月19日水曜日、20日木曜日、青山福祉センター教養娯楽室に。2月26日水曜日、27日木曜日、大山田支所ふれあい広場。3月4日水曜日、5日木曜日、阿山文化センター会議工作室。時間はいずれも受付開始時間午前8時30分、相談時間午前9時30分から正午、午後1時から4時。午前は定員25人になり次第受付を締め切ります。それ以降は午後からの相談になります。会場はかなりの混雑が予想されます。所得税の確定申告をする人は合同申告会場の夢ドーム上野をご利用ください。申告が必要な人は、申告が必要な人は、おおむね次の通りです。所得税の確定申告が必要な人。1、事業をしている場合や不動産収入のある場合、土地や建物を売った場合などで、令和元年中の所得金額の合計金額が、所得控除、基礎控除、扶養控除など、の合計額を超える場合。2、給与所得者で給与の年収が2000万円を超える場合。一箇所から給与などの支払いを受けている人で、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える場合。3、2箇所以上から給与等の支払いを受けている人で、年末調整された主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円を超える場合。ただし、令和元年中の公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつその年分の公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告をする必要はありません。確定申告をする必要のない給与所得者でも、医療費控除や住宅借入れ金等特別控除などを受けるときは、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付される場合があります。市県民税の申告が必要な人、こちらでチェック。令和2年1月1日現在、伊賀市に住民票のある人で、令和元年中に所得があった人、そのうち所得が給与のみの人で、給与支払い報告書が勤務先から提出済みの人、申告不要。給与支払い報告書が勤務先から未提出の人は申告必要。同じく令和2年1月1日現在、伊賀市に住民票のある人で、令和元年中に所得があった人、そのうち所得が公的年金のみの人、公的年金支払い報告書が支払い者から提出済みの人、申告不要。上記、公的年金支払い報告書が支払い者から提出済みの人のうち、社会保険料控除などを受ける人、 申告必要。公的年金支払い報告書が支払い者から未提出の人、申告必要。令和2年1月1日現在、伊賀市に住民票のある人で、令和元年中に所得があった人のうち、営業や農業、不動産、株式配当などの所得があった人、申告必要。医療費控除などを受けようとする人、申告必要。また、令和2年1月1日現在、伊賀市に住民票のある人で、令和元年中に所得がなかった人、市内在住のどなたかに扶養されていた人、申告不要。市内在住のどなたにも扶養されていなかった人、申告必要です。また、令和2年1月1日現在、伊賀市に住民票のない人で、市内に事務所、事業所、家屋敷を有する人は申告必要です。この方には所定時期に申告書を送付します。申告に必要なもの。1、マイナンバーカード、個人番号カード。マイナンバーカードがない場合は、通知カードと本人確認書類、運転免許証、健康保険証、パスポート、旅券、在留カード、国民年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護保険非保険者証など。2、印鑑筆記用具。3、申告書。税務署または市役所から送付されている人。4、税務署からのお知らせはがき。送付された人のみ。5、令和元年中の所得が明らかにできる書類。給与、報酬、賃金、年金がある人は、源泉徴収票または支払い調書。営業、農業、不動産所得がある人は、収支内訳書または青色申告決算書。事前に作成しておく。配当、一時、雑所得などの所得がある人は、配当の支払い通知書など、その所得を証明する書類。6、控除を受けるために必要な証明書など、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書、または証明書。事前に令和元年中の支払い金額を計算しておいてください。なお、年金から天引きされている場合は、公的年金などの源泉徴収票に金額が記載されています。国民年金保険料の控除証明書、生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの証明書。医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書、事前に作成しておく。経過措置により、令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せずに、医療費の領収書、事前に支払い金額を計算しておく、と保険などで補填される金額の分かる書類でも申告できます。詳しくは、下記のその他注意事項の医療費控除の明細書をご覧ください。その他、受けようとする控除の必要書類、または証明書類。7、所得税の還付申告をする人は、預貯金口座情報のわかるもの、申告する人の名義に限ります。また、1から7以外に申告内容によっては、他の書類などが必要になる場合があります。 昨年の申告書の控えや申告資料をお持ちいただくと、申告内容の確認などがスムーズにできます。その他注意事項。医療費控除の明細書、領収書等の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。令和元年分までの確定申告は領収書等によることもできます。なお、健康保険組合などが発行する医療費のお知らせなどを添付することで、明細の記載を省略できます。明細書の書式などの詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。ふるさと納税、寄付金控除の申告漏れ。ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している人であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除を受けるなどの理由により、所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄付金控除の計算に含め申告する必要があります。確定申告書第2表、住民税に関する事項の記入。16歳未満の扶養親族、配当に関する住民税の特例、非居住者の特例、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額、寄付金税額控除などの各事項について、該当がある場合は必ず記入してください。記入のない場合は、住民税額の課税計算に適用されません。申告と各種証明書の発行。所得税や市・県民税の申告が必要な人が申告をしないと、借り入れ、扶養、住宅、福祉、教育などの申請に必要な証明書、所得証明書、課税証明書、が発行できません。また、各種制度での適用が受けられないことがあります。要支援、要介護認定を受けている人の税の障害者控除、身体障害者手帳や療育手帳等をお持ちでなくても、次のどちらにも該当する人は、障害者控除対象者認定書により、所得税及び市・県民税の障害者控除を受けることができます。市内に住所がある65歳以上で、12月31日現在で、要支援・要介護認定を受けている人、直近の市介護認定審査会資料で、日常生活自立度の判定が障害者控除対象者認定基準以上である人。認定書の交付には申請が必要です。なお、認定書の交付は1月中旬以降となります。認定基準など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話、263939、ファックス263950。消費税の確定申告。消費税の確定申告をする人は、令和元年10月1日から軽減税率制度が実施されたことに伴い、取引を旧税率 8%、軽減税率 8%、標準税率 10% に区分する必要があります。所得税の確定申告に伴って作成する収支内訳書または青色申告決算書には税率ごとの区分がないため、別に課税取引金額計算表を作成する必要があります。なお、課税取引金額計算表と消費税の確定申告書の作成は、ぜひ 国税庁ホームページの確定申告書と作成コーナーをご利用ください。確定申告書用紙の送付。近年、ICT 情報通信技術を利用した申告件数が増加し、税務署から送付した申告用紙が利用される割合は年々低下しているため、申告書用紙の送付に変えて、確定申告のお知らせはがきをお送りする場合があります。申告書や確定申告に必要な各種様式は、国税庁ホームページの確定申告特集に掲載しており、これらは印刷して利用することができます。なお、申告書などの用紙の送付を希望される人は、上の税務署にご連絡ください。申告書の送付先、問い合わせ。所得税、消費税、贈与税の確定申告。郵便番号 518-0836。伊賀市緑ヶ丘本町1680番地。上野税務署。電話 210950。自動音声案内に従ってください。市県民税の申告。課税課。電話229613、ファックス229618、メールアドレス kazei@city.iga.lg.jp。 所得税を源泉徴収している場合は、特別徴収する必要があります。個人住民税、市民税、県民税、特別徴収。問い合わせ、課税課、電話229613、ファックス229618、メールアドレス kazei@city.iga.lg.jp。事業主の皆さんへ。個人住民税を特別徴収していますか？給与所得者の個人住民税は法令により、事業主が給与から特別徴収、転引きして、従業員に代わって市に納入することになっています。所得税を源泉徴収している場合は、原則として、パート、アルバイト、期限付き雇用などを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。税額の計算は市で行います。次に該当する場合は普通徴収することができます。オツラン適用で他事業所で特別徴収されている。給与が支給されない月がある。事業専従者のみ、全従業員が事業専従者のみの場合に限る。退職予定者、5月末までに退職予定の人。該当する場合、給与支払い報告書の提出時に、個人住民税普通徴収への切り替え理由書を一緒に提出してください。従業員の皆さんへ。個人住民税が給与から転引きされていますか？パート、アルバイト、期限付き雇用の従業員なども含め、個人住民税は基本的に特別徴収、転引きです。毎月の給与から個人住民税が特別徴収されていない場合は、事業主に確認してください。特別徴収は原則12回払いとなるため、従業員は自身で納入する手間が省け、1回あたりの負担税額が少なくなります。複数の事業所から給与を支給されている人は、市町村で所得を合算して税額計算を行い、いずれかの事業所から支給される給与から特別徴収されます。 給与支払い報告書の提出には、個人番号、法人番号の記載が必要です。マイナンバー制度の導入に伴い、給与支払い報告書には、受給者、被扶養者、支払い者、それぞれの個人番号と法人番号の記載が必要です。そのうち支払い者が個人事業主の人は、給与支払い報告書の提出時に本人確認書類を提示するか、その写しを添付してください。LTAX をご利用の場合は、確認方法が異なりますので、お問い合わせください。問い合わせ、課税課、三重県総務部税収確保課、電話 059-224-2131。http://www.pref.mie.lg.jp/zeimu/hp/